もちろんそういうことも評価なさいますけれども、その背後にある誠実さということにおいて評価なさるわけですが、神様が私たちに一番見られるところは、神様に対してその信仰に対して誠実であるかどうかなんですよ。善かつ忠なるしもべって言われるでしょ。善かつ忠なるしもべが御国では一番評価される。人前じゃなくて神様の前にいつでも善かつ忠なるしもべ、良い時も悪い時もあります。だけども本当に一貫して神様の前に本当に善かつ忠なるしもべ、悔し砕けてここに乗って善かつ忠なるしもべ、心尽くし思いを尽くし力を尽くし、あなたの死ぬ神を愛せよというのはそのことなんですよ。ここがいつもね、皆さん私たち特にイエス様を信じる恵みが与えられた信仰者はここなんです。ここがすごく大切なところ。神様それを求めない。皆さん私たちは誠実でしょうかね。誠実な真実な意味をその告白にふさわしい愛を私たちはしてきているでしょうか。日曜日の朝ごとにですね、この1週間過ぎる1週間を振り返りながらですね、私たちはそのことが問われるのでありますね。御言葉を標準の中でもう一度御言葉をあざあざに開かれながら、購読文もそうですよ。その箇所のところもそうですよ。引用箇所もそうですよ。あらゆるところからですね、本当に御言葉の標準を示されながら、私たちは本当にこの点において、あの点において忠実であったのか、真実になる神様の前に私たちもまた真実でありえたらおかということが本当に問われるわけでありますね。皆さん、契約という言葉がここに使われておりますが、イエス様はここで単に契約じゃなくて、何て言われましたか？新しい契約。この杯はあなた方のために流す私の血で建てられる新しい契約と、こういうふうに言われました。地で、私の血で建てられる。あなた方のために流す私の血で建てられる新しい契約。ここがすごく大切なところであります。イエス様がここで新しい契約と言われたときに、これまでの契約、つまり古い契約があったことを前提としています。まあ、古い契約が旧約聖書だと申しましたね。新しい契約が新約聖書だと申し上げております。で、古い契約は神様とイスラエルの民族の間に結ばれた契約でありますね。で、このイスラエルの古い契約というものは地の契約と言われたのであります。地の契約。皆さん、古代のユダヤでは、まあ、その当時の、当時はそうだったそうですけども、この契約関係を結ぶときにね、この二人が神の前に立ってですね、そして生贄を捧げて、その生贄を取ってですね、それを殺します。動物を殺します。そしてそれを二つに裂くんです。二つに裂いて一方こちらに一方こちらに置きます。そして、契約を結んだ両者が、その、生贄の間を通るんです。こういう儀式をする。これが、地の契約というんですね。生贄の地がそこに流される。それが二つに裂かれる。その地を流された生贄の両、間をですね、通るという。これが地の契約。あるいは動物が殺され、その血を取って契約を結ぶ両者に血が注がれる契約の血と申します。出エジプト24章に出てまいります。これどういうことかと申しますと、この契約を破る者は血をもって償うというその制約なんです。これは厳しいですね。実に厳粛な契約なんです。売買契約であろうとも、諸取引でありましょうとも、死の契約というのがなされた。皆さん、私たち日本人はこういった点において随分ですね、と思うようなことであり そしてそういうええと思うような私たちはですね、結構ですね、約束ってことに対して曖昧なんですね。契約を交わすと言いますとですね、お互いの中でそんな水臭いじゃないかと、そんな契約をしなければならないよ、お前と俺はそういう関係かなんて言われたりするわけでありますね。わしの言葉を信じないのかなんて言う人もありますけどですね。なんとなくうーんってですね、そして約束するんですけれども、大抵裏切られますね。わしの言葉が信じられないのかという人はきっと守らない人だと思いますね。鼻から守らないタイプの人じゃないかと思いますけども、私たちはですね、もうすぐ契約を破っちゃう。私たちの事情が変わるんです。次々変化するんです。状況も変わるんです。年月も過ぎ去るんです。そうすると変わっちゃうんですよ。そうしますと心も変わっちゃうんです。それは私たちだけども、契約に記すということはそれをきちんとですね、残すことなんですね。皆さん、信仰告白とは神様の契約ですよ。契約ですよ。今日はこのことをしっかり学びたい、ここに刻みたいと思います。聖書の中にある大切な契約というものが発されるんですね。まあ、新約が、旧新約が契約の書であるということを頭に入れていただいたら分かりますけども、私、まあ、少し時間とってですね、こんな分厚い聖書大辞典をですね、開いてですね、契約という極辞典をですね、こう開いてですね、こう見たんですけども、まあ契約っていうのはすごく出てくるんですよ。契約って本当に創世記からもう契約ばっかりですよ。契約の箱なんてできますね。契約がいっぱい、新約でも契約がいっぱい出てくる。皆さん、聖書は契約の書なんです。まさにその数を一つずつこう見ていくときに、開っていくときにそう思いましたね。そしてそれをその見ながらで、その極辞典の契約を見ながらですね、一ついろんなことがこう湧いてくるんですけども、ああそうかと思ってくるんです。あの一つの言葉をこう拾いながら思うんです。それが何かと申しますとね、神様がね、いかにこの契約において真実であられるかということなんですよ。本当に神様ってのは一度約束なさったことに対してとことん責任を持たれる方、本当そうです。神様ってのは契約の神様、まさに契約の神様なんです。本当にその契約をしたことに対して本当にどこまでも誠実な方、真実な方なんだ。そのことが分かります。イスラエルの歴史を通してそのことが証明されています。何千年という歴史の中で証明されているんですよ。皆さん、神の御言葉は真実だと思います。本当そのことがあります。もう一つはね、まあ、情けない話でありますけど、なんと人間は真実なものかということですよ。本当に心身も下げて約束します、信じますって、守ります、従いますなんて言ってるんですけどもね、本当にことごとくそれを保護にしちゃう。それが皆さん、神様と一緒の中の出来事ですよ。今お祈りがありましたけども、ヨシアから四世紀に入ります。四世紀に入ります。皆さん、四時期は本当にもう情けないぐらい神様の前に人間がどれだけ不真実なものであるかということの繰り返しなんです。悔い改めて叫んで、神様を信じますと言うけども、そして神様の獅子を起こしてくださって救いを与えてくださって、やれやれと言ったらですね、また人間はですね、罪を犯すのぞり合いしにしてで、ご存知で本当に神様がご存知裁かれるときに、もう本当にまた、ああ、悔い改めます、もう悪かったです、ごめんなさいってですね、神様助けされて、イスラエルは叫ぶわけでしょ。そうすると神様はまた次の死守を送ってくださって、敵を懲らしめ、イスラエルを救いなさるんですよね。そして、やれやれ、やれやれ、やれやれと 時間が過ぎますとまたぐずれへん流れ。